食育の時
間、服部幸男です。食育の時間ポッドキャスト、前回より食育とマクロビオテックスということで、株式会社ヒカゲ茶屋の代表取締役社長で茶屋マクロビオテックスの取締役の角田正右衛門さんのお話をご紹介しておりますね。実はマクロビオテックならではのこの解釈というものがありまして、今回そんなお話ですよ。教室での録音でございましたので、ちょっとねお聞き苦しいところがあるかもしれませんけれども、食育に生かせることもいっぱいあります。それでは正右衛門さん、よろしくお願いします。
オーガニックだとかナチュラルフードだとかっていうものがありますが、そういうものとのマクロビオティックの違いというのは何だろう。動物性食品を、取らない、取らないというのはなるべく少なくするっていうですね。オーガニックっていうのはオーガニックビーフなんていうのがありますから、ある意味では動物性の食品を取るかもしれませんけれども、動物性食品を取らない、つまり菜食である。それから塩砂糖を取らない、日本の昔からある哲学である真の富士一物全体という2つの考え方が、そこに加わり、で最終的に陰陽学というものがピタッとその裏側についている。これがマクロビオティックの食事法でございます。真の富士というのはですね、字のごとく、体と土は二つのものでないということなんですね。ですからそこで土から取れるものとそこに住んでいる我々とは全く一つのものなんだということからですね、その土地のものを食べるということとその季節のものを食べるというこの二つの、食べ方が出てまいります。これも陰陽学に絡んでいることけども、また後でご説明をしたいと思います。一物全体、これは一つのもので全体を表している、完成しているという意味なんですね。例えば、玄米というのはその白米の部分と周りのぬかの部分を合わせて一物で、そしてそれで完成されているんだという考え方だから、全体を食べましょうということですね。全部を食べましょう。ですから我々マクロビオティックの調理法ではですね、ごぼうでも人参でもみんな皮も捨てずに使う。そして食べられる部分は大根なんかは、日本の昔はそうだったと思うんですが、大根の部分を食べたら明日はこの葉っぱの部分はナッパの味噌汁でも入れて食べましょうということで、全部食べようというような考え方があると思いますね。がこの一部全体というのはなるべく全体を全部を食べていきましょうということですね。でそして陰陽学というものがついてまいります。ここでちょっと一言だけ、マクロビオティックというのはですね、非常にこう真剣に深刻にこう考え出すとですね、あんまり良くないんじゃないかなと僕は思ってるんですよ。というのはこれを食べちゃいけない、あれを食べちゃいけない、非常に厳しいルールがあります。でそれをやってる方はですね、言い方はちょっと難しいんですが、あまり健康そうじゃないんですよね。やっぱり人間っていうのは心が一番大事、心が明るくて楽しいっていうことが一番大事なんですよね。そして体とは一体だから、なんとなくこうこれは食べちゃいけない、あれは食べちゃいけないって言って、その目尻にシワを寄せてですね、いろんな食事のことを堅苦しく、こう難しく、また、否定的に考えていくと心まで非常に暗くなってくるんです。そうなると心が暗いというのは必ず体も調子が良くなくなりますから、そういう意味でなるべくマクロビオティックというのは概念的に、ちょっと語弊があるかもしれないけども、大雑把にあまり追求しせずにこう楽しく考えていくといいということなんですね。そして、それでも あの覚えるときはね、なるべくこう覚えてもいいんじゃないんで、ちょっと引用学の方になります。引用学もこのことだけ話しても相当時間がかかるわけですけども、これもなんとなく理解してください。なぜかというとですね、中国の引用学とちょっと違うところもあるんですよ。これはあの解釈ですからね。ですからあのイメージとして捉えていってもらいたいんですけども、世の中は全て陰と陽のエネルギーに分かれています。動物は陽で植物が陰であるとかね、それから女性が陰で、男性が陽であるとかですね、これは陰が陽よりいいとか悪いとか、陽の方がいいとか悪いとか、そんなことは全くないです。バランスが一番大事だということなんですね。陰と陽が両方が同時に存在していて初めてバランスが取れるんだということなんですね。で、陽のエネルギーというのは代表的なものは地上に向かって宇宙から間断なく降り注ぐエネルギー、これが陽のエネルギーです。で、逆に陰のエネルギーは地球の中心から外に向かってまた上に向かって、出てくるエネルギーということは、陽のエネルギーの特徴は上から下へ、上から下へですね、そして外から中へ、広いその宇宙から中に向かってギューッと凝縮してくる、だから拡散から凝縮へっていうことになりまして、そしてその陽のエネルギーの特徴は固めるという特徴があります。いいも悪いも固める。そして宇宙は非常に冷たいものがガッとこう凝縮するとエネルギーがそこにこう集中しますので熱くなるわけですね。地球の真ん中ってのはものすごくこうあのマグマになって熱くなっているんです。温めるという特徴を持っています。で、その全部逆が陰のエネルギーなんですが、下から上へ、中から外へ、そして凝縮から拡散へ、そしてそれは柔らかくするという意味であったり冷やすという意味を持っています。この陽と陰のエネルギーがバランスが取れているところに安定というものがあります。我々がこう何不自由なく、道路の上を歩いていけるっていうのもこのエネルギーがバランスが取れているわけで、片っぽなくなっちゃうと潰れるか飛んでっちゃうかどっちかですからね、まあ、そういう意味でバランスが取れているところに安定がある。で、この安定というのは体の状態を言うと健康というものになってくるわけです。さて、これは一応大根を書いたつもりなんですが、で、大根、野菜は先ほど言いましたように基本的には陰だということを言いましたが、陰の中にもこの地上から下に向かっていってる部分と上に行ってる部分があります。下に行ってる部分は陰という野菜の中でも比較的陽に傾いている部分だ。で、上が陰に傾いているというふうにこう考えて、これをやはり両方一物全体で食べましょう、こういうことが体にすごくいいんだよっていうことが言いたかったので大根を書いたわけなんですけどね。まあこんなようなものがございます。まあ陰陽学というものも、なんとなくこうイメージで捉えていただきたいというふうに思います。まあ服部先生も食育を一生懸命こうあの広げているんですけど、食育って一体何だろうっていうことなんですけどね。正しい食事をすることによって健康な体と健康な精子を作ろう、そして特に子どもたちっていうのはそういうものが重要とされているんだということになるんですけれども、昔は食事っていうのは、僕らが若い頃はですね、今日お母さんおかず何ってこう聞く、あるいは朝起きてきたら、今日は何ってこう聞くわけですけども、最近は何々ちゃん何食べるのってこう聞くことが多いんじゃないかな。要するにご飯はジャーをあげるともう温まってできている、冷蔵庫にはトーストが入っている、セリアルもある、何でも好きなものを食べられる、好きな時に、しかも一緒には食べないですから、好きな時に好きなものを好きな分だけ食べるということになっています。ですから食育っていうのは食事の時間を大事にするっていうことが一番もしかしたら重要なのかもしれない、何を食べるっていうことよりも重要なのかもしれない。 というふうに思うんですね。それで今は、食事は親がコインの形で子供に与えるものになってきてしまいました。コイン、そのコインをもらってコンビニ行って好きなものを好きなだけ好きな時に食べて暮らしている若者がすごく多い。皆さんは多分そうじゃないと思うんですけれども、毎日アイスクリームしか食べない女の子がいるんですよ、本当に。それからカップヌードルだけで毎日暮らしているって人もいるんです。これじゃあね、まあもちろん悪くなるに当たり前で、日本の食文化食生活っていうのは欧米化してるっていうふうに言いますけれども、果たして欧米でコンビニエンスのストアでの前でお湯を借りてカップヌードルを食べてる国があるだろうかっていうことを考えると、もう欧米化なんか言ってられない。つまり日本は最も悪い食生活をしているって言われてしまってもしょうがないということなんですね。それだからこそマクロビオティックの日本の伝統的な食事をもう一度お母さんたちも知って、あるいは家庭の中に取り戻してやっていこう。これは企業の使命でもあるわけでして、コンビニエンスストアも、まあ、ナチュラルなんとかとかなんとかなんとかとかいろいろこういうことで、何もコンビニエンスストアが悪いわけじゃなくてですね、そういうものを復旧させようと彼らがもし思ったら、ものすごい速いスピードで日本の食生活は改善されていくはずなんですね。まあ、そんなようなことでマクロビオティックがまた日本に今一番必要なんだということなんです。いわゆるちょうど、1970年というと最初の世界の、まあ、平均的な都市型 の, ライフあの食事のライフスタイルを調べた時からちょっと後ですね、37、8年、ちょうどその頃だ。その頃にファーストフードだとかファミリーレストランだとかコンビニストアだとかっていうのがどんどんでき始めてきたんですね。この企業が悪いんじゃなくてライフスタイルが変わっていったんです。これで今や、そういう1店舗から始めたお店がですね、2007年には、1200店舗、あるいは3800店舗、一番下の方行くと一番2000店舗というものがある国になっているんですね。こういうものが非常に大きく子どもたち、まあ、大人もそうですけどもの食生活を変えていった。で、大人は私も時々コンビニエンスストアでおにぎり買って食べたり、どこどこのおにぎりが一番うまいななんて分かってますけども、そういうことしてますよ。でもありがたいことに小さい頃に結構育ち盛りっていうんでしょうか、そういう時にそこそこ普通の食事をしていたもんですからまだ元気。ところが今の若い人たちは本当に若い時から一番大事な時からこういう生活をしているということで、実は一番危ないその食生活を一番大事な時にしているんですね。日本は世界一の長寿国、マクロビオティックそのものの国なんですが、そこには、まあ、皆さんよく服部先生なんかから聞いてらっしゃると思いますが、いろんなそのトリック、まあ、トリックってわざとやってるわけじゃないですけども、ございまして、まあ、本当に生まれたばかりの赤ちゃんとかね、そういった子どもたちの死亡率が、急激に、低くなったおかげで、まあ、いわゆる長寿国ということになっているんであって、その実際の成人の年齢はですね、それほど伸びてないんですよ。でその辺はまた詳しくいろいろ皆さんも調べればすぐ出てくると思いますけど、11年ぐらいしか伸びてないですね、その戦後から。まあとにかくその辺はそういうトリックがあるということで、理解をしておいてもらいたいと思うんですけども、数字にね。そして実は食の乱れは子供から影響を受けているということがこれでも分かっていくと思います。実は食べ物が悪くなると、特にまあいろいろオメガ9だとかっていろいろ皆さん勉強していらっしゃると思いますけども、そういうものをいろんな、まあ、脂肪の非常に高い動物性脂肪をたくさん食べると、情緒が不安定になるとか、あるいは、切れやすいとか暴力的になるとかということに、 なるとよく言われております。で、家庭内暴力というのは盛んに今問題視されておりますけどね、それはですね、僕の友達の、アメリカ人あたりに話をすると、アメリカはもう昔からんだということでいろんな話をしているときに、ちょっと待って、なんで子供が大人を殴るのって僕は質問されたんです。実は、15年ぐらい前 その家庭内暴力が話題になり始めた頃というのは、子供が親を殴ったりしていることから始まってくるんですね。例えば金属バットっていうのがつきものなんですよ。金属バットっていうのは子供のものなんですけども、例えば親に対してものすごい暴言を吐いて、あるいは暴力的になった、それを我慢しきれなくなったお父さんが、そのたまたま横にあった金属バットで子供を殴ってしまったなんていう非常に悲劇が起こってるんですけども、もともと子供が切れやすくなってるっていうところから、この日本の家庭内暴力が起こる。アメリカでは、一番力の強いお父さんが奥さんを暴力を振るったり、あるいは子供を虐待したり、自分の子供を虐待するっていう発想って日本人にはなかったはずなんですよ。それがどうしちゃったんだろうということからいろいろこう考えていくと、食の乱れというのは子供から始まってるんだろうということが分かってくるわけですね。そしてそれ以来10年15年経っていくと、その子供たちが大きくなって、いよいよ最近では幼児虐待っていう言葉が出てきたり、自分の子供を虐待するような親が出てきてるんですね。いよいよ待ってたわけじゃないんだけど、本当に出てきてしまいました。こんな国ではなかったはずなんだということが、いわゆる食の乱れが、子供たちから始まっているっていうことがよくわかると思うんですね。
はい、角田正右衛門さんのお話でした。食育に結びつく提案もたくさんありましたよね。この続きはまた次回お届けいたしますよ。食育の時間、服部幸男でした。